今朝皆さんと御言葉を見ていくにあたって、はじめに全員に考えてほしいことがあります。今一度それぞれ自分自身に問いかけてみてください。一つの質問です。それは日々の生活にあって、私たちはどれほど罪の恐ろしさを実際に覚えて歩んでいるでしょうか。ただの知識としてではありません。罪は危険なものですかと問えば、ここにいる多くの方がもちろんそうですとそう答えられるでしょう。聖なる神様が罪を忌み嫌っておられることをご存知の皆さんは、そのような罪から離れることが主に喜ばれる歩みに欠かせないと、そう当然のように考えておられることでしょう。でも実際の歩みはどうでしょう。果たして私たちの日々の生活は、そんな罪の恐ろしさを知っているものにふさわしい歩みでしょうか。非常に危険なものだと分かっているからこそ、そこから何とかして離れたいと望んで罪と格闘しながら毎日を歩んでいるでしょうか。それとも実際はまるで大したことのないかのように罪を扱い、そのまま放置していたとしても何の問題もないかのように歩んでいるでしょうか。かつて信者の中に住み着く罪という本を記したジョン・オーウェンという人物は、こんな言葉をその中で残していました。罪は私たちの魂のうちにいつも残っており、決していなくなることはありません。使徒は二度にわたって私のうちに住む罪ですと述べました。もし罪が時々訪れる訪問客であるなら、立ち入らせず対処することもできるかもしれません。しかし魂が罪の家なのです。あなたが何をしていようと、そこにいつも罪はいます。誰かといる時も一人の時も、夜も昼も罪は共にいるのです。ああ、どれほどの人がこの決していなくなることのない生まれつきの敵について考えていないことでしょう。クリスチャンだと告白する者の用心深さは、どれほど実際の罪の危険性に見合ったものでないことでしょうって。どうでしょう。自分自身の歩みをよく振り返ってみてください。私たちは本当に罪の深刻さを知っているのでしょうか。そしてもし知っているというのであれば、それにふさわしい注意を払っているのでしょうか。少し思い返してみてください。先々週のことになりますが、私たちはコロサイ人への手紙を通してパウロの祈りというものを一緒に考えました。主に喜ばれるものとして、ますますコロサイの兄弟姉妹たちが成長をし続けていくということをパウロは願っていたわけです。そしてその成長に欠かせない要素の一つとして挙げられていたもの、覚えてます？それは主にかなった歩みをしていくことでした。パウロはもうすでに忠実に歩んでいた兄弟姉妹たちが、継続して他の誰でもない主イエス・キリストに似たものとなっていくことを祈っていたわけです。自分たちが勝手に考える目標ではありません。主にふさわしいものとして成長していくということ、それこそが全ての信仰者にとって欠かせない歩みなんだと、そう学びました。そしてもちろんそれは今を生きる私たちとっても同じでした。私たち自身も愛する主の姿と自分自身の姿を比べて、キリストに似たものへとますます変えられていくということを目指していくわけです。いつの日か必ず主にお会いするということ、そのことを楽しみにしながら、その日がやってくるまで キリストが清くあられるように自分を清くしようと忠実に歩んでいくわけです。でも同時にそんな歩みが容易なものではないということを私たちはよく知っています。主に喜ばれるものとして成長していきたいとそう願っていても、そこにはさまざまな困難や戦いが必ず待ち受けているわけです。そして一体何が一番問題になるのかって、私たちは私たちのうちに住み着く罪と戦い続けなければならないわけです。確かに救われた者はみんなもうすでに罪の奴隷からは解放されました。神様の恵みによってキリストによって新しく生きる者へと変えられました。かつて罪を愛してそれに支配されていた者たちがその罪を憎んで神様を喜ばせたいとそう願う者へと作り変えられたわけです。しかしこれは何も罪との戦いがなくなったということを意味しているのではありません。思い返してみればあのパウロもはっきりと言ってました。ローマの6章の6節のところで、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますと、そう述べた後で彼はこう口にしていたわけです。ローマの7章の18節から20節のところに、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことをいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。忘れてはいけないのは、これらの言葉は救われて間もないパウロが口にした言葉ではなかったということです。少なくとも約20年もの信仰生活を経た後で彼はここに自分の苦悩というものを記していました。あのパウロでさえ自分の罪との戦いに苦しみ続けていたわけです。主に喜ばれるものとして成長したいとそう強く願いながらも、それを妨げようとする自分の罪と格闘していました。彼は自分のうちにある罪の恐ろしさというものをよく分かっていたわけです。では皆さん、私たち自身はどうでしょう。一体どれほど罪の危険性を覚えてそこから熱心に離れようとしているでしょうか。先々週皆さんと主にかなった歩みをすることを学んでからこの2週間、自分自身もこの点に関していろんなことを考えさせられました。そしてどうしてもこの罪の持っている危険性について改めて御言葉から見なくてはならないと思わされたので、そのことを今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思います。コロサイの続きを楽しみにされていた方はすみません、今日はコロサイではなくてヘブル人への手紙3章12節から13節のところを中心にさまざまな聖書の言葉を見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙3章12節から13節のところを中心に、特に2つの点について、罪の恐ろしさとその罪に対する対抗策について神様が教えてくれていることを一緒に心に留めてみましょう。この時間が皆さんのその信仰の励ましと助けになることを心から祈っています。では早速御言葉を見てみましょう。聖書をお持ちの方は言いましたけれども、ヘブル人への手紙3章12節13節のところを ご覧ください。このように記されていました。兄弟たち、あなた方の中では誰も不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。さて、まずはじめに皆さんと考えたいこと、それは罪の恐ろしさです。御言葉は現実の問題として、罪が非常に危険なものであるということを明らかにしていました。ヘブルの著者は12節でこのように命じてましたよね。兄弟たち、気をつけなさいって。ここで気をつけなさいと訳されていた言葉ですけれども、これにはもともと何かを見ること、何かを見ること、もっと言えば何かを注意深く見ること、何かを注意深く見ること、また細心の注意を払うこと、そういった意味が含まれています。何かを注意深く見ることや細心の注意を払うこと、そういった意味です。要するに、気をつけなさいというこの言葉は、ただぼーっと眺めるのではなくて、慎重に用心深くあることを表しているわけです。イエス様もこれと同じ言葉を用いておられました。ルカの21章の8節のところにこうあります。イエスは言われた、惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。どうでしょう、よりはっきりと読み取ることができるかと思います。惑わされないように気をつけなさいと言われたとき、イエス様は弟子たちがいろんなものに惑わされるのではなく、騙されるのではなく、しっかりと見極めることを求めておられました。間違ったものが数多く出てくるその中にあって、細心の注意を払って用心していなさいと、そう教えていたわけです。ここでヘブルの著者が兄弟たちに向かって気をつけなさいと言ったのは、それと同じことでした。同じように主を愛する信仰者を含め、手紙の読者たちがあることに細心の注意を払って用心深くしているようにと強く警告していたわけです。ではそのあることとは一体何なのか、こう書いてましたよね。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいって。悪い不信仰の心になって生ける神から離れてしまうこと、それが著者が懸念していた大きな危険でした。それこそが罪の持っている恐ろしさであるわけです。でも具体的にこれは何を意味しているんでしょうか。そのことをこれから一緒に考えてみるわけですけども、その前に皆さん、一つの言葉によく注目してみてください。もう一度よく12節を見ていただくと、ヘブルの著者はここで単に兄弟たち、悪い不信仰の心になって離れないように気をつけなさいとは言っていませんでした。なんて言ってました？彼はこう述べていたわけです。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になってって気づきました？あなた方の中では誰もと言われてました。つまりどういうことです？悪い不信仰の心にならないように気をつけるべきなのは 一部の人ではないということです。一部の人だけに警告が与えられているのではないということです。著者の警告を耳にした者たちはすべて例外なくどんな人であろうとも注意を払わなくてはならないということです。今この御言葉を見ている私たちも同じです。著者の警告に当てはまらない人はここに一人としていません。だからこそ私もあなたも自分のこととしてよく考えてみなくてはならないわけです。すべての人が悪い不信仰の心になって生ける神から離れてしまうというそんな危険性を持っているわけです。でもじゃあ具体的に悪い不信仰の心になって生ける神から離れるとは何を意味しているんでしょうか。まず悪い不信仰の心になってとありました。ここで特に不信仰と訳されている言葉ですけれども、これは文字通り信仰の反対です。信仰の対義語となるものです。そしてこれにはもともと他の人の言葉や言動、言葉行動に自らの意思で自分を委ねようとしない、そんな意味が含まれていたりします。他の人の言葉や行動に自らの意思で自分を委ねようとしない、そんな意味です。つまり不信仰というのはある人が受け身的に何かを信じないという選択に流されているような様子を表すのではなくて、その人が自ら進んで信じないという決断をすること、そのことを表しているわけです。たとえ誰かが正しいことを口にしていたとしても、それを自らの意思で聞き入れようとしなかったり、たとえ真理を目の前に示されたとしても、それを喜んで信じ受け入れようとしなかったり、そのようにして自らの意思を持って神様を拒むような不信仰、悪い心、著者はそんな心には決してならないようにと読者を警告していました。またこの不信仰という問題があまりにも深刻なものであるからこそ、聖書の中を見ても私たちは繰り返しいろんなところでそれが扱われているのを見て取ることもできます。もっと言えばこのヘブルの文脈を見てもそうですけれども、そんな不信仰というものこそかつてのイスラエルの民が抱えていた問題でもありました。覚えてます？モーセに率いられてエジプトを出たイスラエルの民たちはその後何度も何度も何度も神様を信じようとはしませんでした。神様の言葉に聞き従うのではなく、その時の状況や自分たちの思いに従ってそれを拒んでいたわけです。約束の地に入るその直前もそうでした。彼らは神様に信頼することよりも自分たちが目にした敵の強大さに恐れを抱いてそこに入っていくことを拒みました。その時の様子がこう描かれています。民数記の13章のところですけれども、聖書を持っていればぜひそこを開いていただいて、民数記の13章、民数記の13章27節のところからまず28節のところを見ていただくと、書いてました。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳の蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。30節に飛んで30節31節を見ると、 その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いからって。イスラエルの民は神様ではなく人を恐れました。彼らは道の道中にあって何度も何度も神様の力強い御業というものを目の当たりにし、その偉大さを知っていました。知らなかったわけではありません。彼らは何度も神様の素晴らしさを目にしていたわけです。しかしそんな神様に彼らは自らの意思で従うことを拒んでいました。だからこそそんな民に対して神様はこう言われました。14章に行って14章の11節のところを見ていただくと、14章の11節のところに書いてます。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのかって。こうして主に従ったカレブとヨシュアを除くイスラエルのすべての民はその不信仰のゆえに約束の地に入ることはできませんでした。自らの意思を持って神様を拒む不信仰、これは非常に深刻な問題だったわけです。そしてもちろんこれは私たちにとっても同じです。でもこれを聞いてある人はこう考えるかもしれません。自分は神様の言葉に自らの意思を持って逆らうことなんてそんなことはしませんって。罪を犯してしまうことはありますが、でも神様を信じないなんてことはありませんって。でも本当にそうなんでしょうか。皆さん自分自身の歩みを考えてみてください。私たちが罪を犯すときにこんなふうに自分に言い聞かせていたりしないでしょうか。これぐらいの嘘だったら神様の前に何の問題にもならないって。こんな小さな誰も傷つけないようなそんな嘘であれば神様も許してくださるって、そう自分に言い聞かせて嘘をついたり、陰口やゴシップをするのは確かに間違ってるけども、でもここだけの話とそうやって内緒にさえすれば別に何の問題もないだろうって、そう自分に言い聞かせて隠れて噂話をしたり、不貧困はもちろん悪いものだけれども、でも周りのみんなも普通にそうしてるから性的なものをネットで調べるぐらいなら大丈夫だろうって、そう自分に言い聞かせて本来見るべきでないものを見ていたり、皆さん多くの場合私たちは最初からいきなり大きな罪を犯すわけではありません。でもこれらの小さなものに見える行為が実際に何をしているか分かります？私たちは聖書を通して神様が教えていることを知っていながら心の中でそれらに対してノーと言い始めているわけです。考えてみてください。聖書ははっきりと主の忌み嫌うものとして偽りの舌を上げていました。噂話をすることも、情欲を抱いて女性を見ることも、はっきりと罪であることを教えていました。これだけではありません。それ以外のものであったとしても、神様はご自身の御心をはっきりと御言葉の中に明らかにされているわけです。私たちはそれを知っています。でも自分の思いや置かれた状況によって心の中で自らの意思で それらの言葉があたかも存在していないかのように扱い始めるわけです。神様の言葉は目の当たりにしても、それをそのまま信じ受け入れることを拒絶するわけです。そして人が小さな罪に思えるものを重ねていけば、それをそのまま放置していけばどうなるかって、その罪はやがてその人の心を固くなにします。大きな罪へとつながることもあったりします。自分の罪を大したことのないものだと考えたり、正当化したりして、心から悔い改めることを拒絶するようになったりするわけです。だからこそ間違いなく不信仰は深刻な問題でした。でも同時にここで言われていたことは、そんな悪い不信仰の心になることだけではありませんでした。もう一度ヘブルのところに戻っていただくと、ヘブルの3章の続きのところにこう書いてました。生ける神から離れるものがないように気をつけなさいって。皆さん、ここでヘブルの著者が言わんとしていたことは非常に厳しくて、でも同時に確かな現実として存在することでした。一体何なのかって、簡潔に言えばこういうことです。表面上は従っているように思えたとしても、自らの意思で生ける神様に逆らい、その神様から離れていく者がいるということです。生ける神様を見捨てて自ら離れていく者が実際にいるんだと、そう警告しているわけです。それが実際の問題としてあるからこそ、ヘブルの著者は気をつけていなさいと、そう教えているわけです。もちろん勘違いを絶対にしてほしくないのは、救われている者が救いを失う可能性があるという話をヘブルの著者がここでしようとしていたのではないということです。皆さんもよくご存知の通り、聖書はそんなことを教えてはいませんでした。思い返してみれば、イエス様もこのように言われています。ヨハネの10章の27節から29節のところに、ヨハネの10章の27から29のところに、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできませんって、はっきりと書かれていました。キリストの羊とされた者たちは神様のうちにあって守られているんだって、全てに勝って偉大な、そんな父なる神様、また子なる神様、その見てのうちから羊を奪い去ることのできるようなものは何一つとして存在しないというわけです。救いを与えてくださるのも神様であって、救われたものを最後まで守り導いてくださるのも神様でした。私たちはそんな真理にいつも揺るぐことなく確信を置いて歩むことができるわけです。他の誰でもない神様が守っていてくださるからこそ、真に救われた者がその救いを失うことなんて決してありえないわけです。じゃあだとすれば、皆さん、生ける神から離れてしまう者とは一体どんな人物のことを言ってるんでしょう。それはそもそも初めから本当の救いを持っていなかった人物のことです。 この人物は初めからキリストを本当には知らなかったからこそ、最初は熱心に歩んでいたとしても、時が来れば罪によって心が固くなになり、信仰を捨ててしまうわけです。第一ヨハネの2章の19節のところにもこう記されていました。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。確かに初めはキリストへの信仰を告白し、バプテスマを受け、教会のメンバーとなるだけでなく、聖書を熱心に読んで罪と戦い、他の人に伝道しているかもしれません。誰が見たって私たちの仲間のように見える人かもしれません。しかし本当にキリストを知らなければ、その人のうちに本当にキリストがいなければ、その歩みは次第に信仰とはかけ離れたものになっていきます。それはすぐに現れるものでないかもしれません。何十年もの間、表面上はクリスチャンのように生活しているかもしれません。しかし次第に罪によって心が固くなになって、神様に従うことよりも罪を愛するようになり、神様に従うことよりもこの世の楽しみに心が奪われるようになるわけです。もう一度言いますけど、救われている人がその救いを失うことは絶対にありません。でもその信仰が本物でないのであれば、その人は時が経てば生ける神様から離れていってしまうわけです。そしてもし私たちが自分は救われているとただ思い込んでいるだけなのだとすれば、その最後は言い表すことのできないほど悲劇でしかありません。このようにイエス様ははっきりと言われていました。マタイの7章のところを見ていただいて、マタイの7章の21節のところからこう述べていました。イエス様は言うわけです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れていけって。想像してみてください。私たちがよくやった忠実なしもべよと、そう言われることを疑うこともなく主の前に立つときに、私はあなたを全然知らないって、私から離れていけとそう言われたとすれば、どうでしょう。そこでどれだけ嘆いたとしても、もう手遅れなわけです。愛する皆さん、ヘブルの著者は現実の問題を示していました。本物の信仰者であろうと、不信仰というそんな罪との戦いを経験します。それによってひどく苦しんで敗北してしまうこともあります。また時に罪によって騙されて、自分は救われていると思い込んでしまう人もいます。次第に罪によって心が固くなになって、悲しいことに生ける神様から離れていってしまうことが 現実の問題として教会の中で起こっていたりするわけです。罪はこれほどまでに危険なものでした。私たちはこんな罪から離れてキリストに似たものへと変わり続けていくことが求められるわけです。そのためにはもちろん罪に惑わされないようにそれぞれが自分の信仰をいつも吟味していくことも欠かせません。私たちが神様に祈って助けを求めていくということも当然大切なことです。でも自分自身の弱さや無力さというものを知っている私たちだからこそ思いません？罪深い私一人ではそんな歩みをしていくことはできませんって、いろんな誘惑に陥ってしまってさまざまな罪によって敗北し騙されていることにさえ気づきにくい、そんな自分一人では歩んでいくことができませんって、その通りです。だからこそ罪の恐ろしさというものを知っていたヘブルの著者はその罪に対する対抗策としてこう続けて口にしたわけです。13節のところをよく見てください。13節のところにこう記されていました。今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさいって、なんて言われてました？誰一人として不信仰の心になって生ける神から離れるようなそんな悲しいことが起こらないために、自分のうちにもまた他の人のうちにも起こらないために何が求められてました？私たちが互いに励まし合うことでした。それこそが憐れみ深い神様が私たちに対して危険な罪に対しての対抗策として与えてくださったものだったわけです。皆さんよく御言葉が言っていることを自分のこととして考えてみてください。兄弟姉妹は罪に惑わされないように互いに励まし合いながら共に歩んでいこうとするわけです。ここで用いられていた励ますという言葉ですけれども、これには誰かのそばにやってきてその人を慰めること、元気づけること、力づけること、励ますこと、そういった意味が含まれています。誰かのそばにやってきて慰めてあげるわけです。励ましてあげるわけです。確かに私たちは自分一人だと絶え間ない罪の誘惑に、罪との戦いによって心が惑わされて目を留めているべきその真理を忘れてしまうことがあったりします。でもだからこそいつも自分に真理を語り励ましてくれるその兄弟姉妹が必要になるわけです。例えば自分には理解できないって、先の見えないそんな暗闇の中に置かれて神様を忘れ恐れや不安を抱いてしまうことがあったりするかもしれません。そんな時にやってきて大丈夫だって、私たちの神様はいつも忠実でいつも真実で全てのことを支配されている憐れみ深いお方なんだとそう思い出させ続けてくれる、そんな兄弟が私たちには欠かせません。自分の罪深さに打ちのめされて一切の希望を見いだなくなってしまうようなそんなことがあるかもしれません。でもそんな時にやってきて私たちの救い主はどうしようもない罪人のためにご自身の命を捨ててくださったんだって、私たちの罪は全てもうすでに十字架のあの血潮によって洗い流されたんだとそう慰め続けてくれる、そんな姉妹が私たちには欠かせません。信仰のゆえにさまざまな試練や 迫害というものを経験してその信仰を捨ててしまいたいというようなそんな誘惑に駆られることもあるかもしれません。でもそんな時にやってきて義のために迫害されているものは幸いなんだって、天で待っている報いは大きいって、だから最後まで一緒に走り続けようとそう励まし続けてくれる信仰の友が私たちには欠かせません。私たちの歩みには主がどれほど偉大なお方なのか、救いがどんなに値しない恵み深いものなのか、キリストとの交わりがどれほど素晴らしいものなのか、そんな希望や約束というものにいつも心を留め続けることができるようにと互いに励まし合っていくことが欠かせないわけです。必要だと思いません？でもそれと同時にこの励ますという言葉には戒めるとか諭すという意味もありました。この励ますという言葉には慰めるとかそういう意味の他に戒めるとか諭すという意味もあるわけです。言い換えれば兄弟姉妹というのは励まし合っていくだけじゃなくて、過ちや罪を見出すのであればお互いに戒め合うことも求められているということです。ある時他の兄弟が誤った道に進み始めているのを目の当たりにするかもしれません。他の姉妹が堅くなに罪を悔い改めようとしない、そんな姿を目にするかもしれません。信仰の友が信仰を捨てて離れていってしまう、離れていこうとする、そんなことを離れていこうとするかもしれません。そんな時にはその人の最善を願うからこそ私たちは愛を持って間違いを正してあげようとするわけです。あなたがやってることは本当に主の前に喜ばれるものですかって、よく考えてくださいって、罪に惑わされてはいけませんって、自分の罪を認めて心から悔い改めてくださいって、どうか福音を思い返してくださいって、罪を正しく扱ってキリストに立ち返ってくださいって、こうした愛と憐れみを持って戒めるということもそれぞれの歩みには欠かせない大切なことになるわけです。必要と思いません？でもこれは皆さん逆もしかりです。どういうことかって、それはもし誰かがあなたのところにやってきて自分のうちの間違いや過ちというものを指摘するのであれば、教えてくれているのであれば、その声に注意深く耳を傾けることが重要だということです。確かに簡単なことではないかもしれません。私たちは自分の弱さを聞きたくないとそうすぐに思ってしまいます。しかしもしその人が愛のゆえに自分に語ってくれていて、自分には見えていない部分に気づかせてくれようとしているのであれば、その忠実な働きを主に感謝してその言葉を喜んで受け入れることです。皆さん、罪の持つ恐ろしさは現実の問題としてあります。罪に惑わされて不信仰に陥って生ける神から離れるという危険は確かなものとして存在しています。だからこそ私たちは共に集って互いに励まし合い続けていくことです。自分だけの問題ではありません。私たちの愛している者たちが誰一人として罪に騙されて固くなになってしまわないように、互いに福音を語りいつもキリストを覚え続けられるようにと日々助け合っていくわけです。ヘブルの10章の24から25がこう言ってました。同じヘブルの10章の24節25節に、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように 一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかって。皆さん、私たちが集まるときに、私たちはこの目的のために集まるわけです。もちろん皆さん、私たちがお互いの近況、世間話をすることも間違ってはいません。でも私たちは絶対に忘れてはいけません。私たちが共に集うときに、私たちは互いの信仰を確認し合うわけです。それぞれは騙されてしまうことがあります。だから兄弟姉妹が励まし合って罪に惑わされないようにと歩んでいくわけです。どうでしょう、私たち自身の歩みはどんなものでしょう。果たして私たちは罪の深刻さを正しく理解して、それにふさわしい歩みを今しているでしょうか。それともただ言葉や知識としてだけで、実際は罪のことなんて軽く扱っていたりするでしょうか。またもし罪が本当に恐ろしいものだと分かっているとそういうのであれば、自ら進んで互いに罪に陥らないように励まし合っていこうとそうしているでしょうか。忘れてはいけません、罪は私たちを騙そうとします。罪はまるでキリスト以外に満足があるかのように嘘をついて、私たちを誤った道に進ませようとします。現にキリストを知るまでの私たちはずっとそれに騙され続けていたわけです。罪の危険を私たちはよく知っています。罪は私たちを盲目にし、たとえ小さな罪を重ねたとしても何の問題もないかのように欺こうとします。でもそこに大きな危険がいつもあるわけです。だからこそ罪に騙されていないかを教えてくれる、そんな兄弟姉妹の助けが私たちにはなくてはならないわけです。皆さん、私たちにはお互いが必要です。たった一人で信仰生活ができるのではありません。もちろん御言葉をそれぞれが学んで、憐れみ深い神様の助けを祈り求めることはできます。それぞれが信仰の吟味をすることだって欠かせないものです。しかし、私たちを恵みによって罪から救い出してくださったその神様は、恵みによって他の兄弟姉妹を私たちに与えてくださいました。同じように主を愛して、同じように罪を忌み嫌う、そんな神の家族を、教会を与えてくださったわけです。だとすれば、日々励まし合って、誰一人として、愛する者たちが誰一人として罪によって固くなにならないように共に歩んでいくことです。確かに罪を互いの間で告白することには難しさを覚えてしまうことがあります。素直に打ち明けるということに戸惑いやためらいというものを覚えてしまうこともあるでしょう。さまざまな犠牲というものを払うことになるかもしれません。でもたとえそうであったとしても、愛する者が不信仰に陥って生ける神様から離れてしまうという、そんな悲しい現実があることを覚えるのであれば、そんなことが起こらないように、互いに真理を語り合いながら歩んでいくことです。キリストにあって忠実に生きようとする者は間違いなくこの世にあって罪との戦いを経験します。最初に見たパウロだって同じでした。20年経った後であろうとも、彼は罪との戦いを経験し続けていたわけです。しかしそんな彼もこの地上でのレースを終わりまで忠実に走り切りました。そしてそんな彼が記した最後の手紙でこう言い切ってました。第2テモテの4章の7節8節のところを見てみると、 第二テモテの4章の7節のところ8節のところを見てみるとこう書いてます。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。ってパウロはこうして天に目を向けて自分のことを待っている報いを楽しみにしていました。忠実で歩んだものに用意されているその主の祝福を確信していました。でも彼の言葉はこれで終わったわけではなかったわけです。これには続きがありました。なんて言ってました？8節のところに私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですって。皆さんこれが聖書が与えてくれていた約束でした。確かに今日々の生活の中にあって罪や試練などさまざまな困難というものを私たちは経験します。それに敗北して心が沈むこともあります。自分の罪深さを私たちはいつも見ます。でも私たちの歩みはそこで決して立ち止まらないわけです。私たちは罪の中に死んでいたそんな私たちを生かしてくださり新しいものへと作り変えてくださったお方、救い主イエス・キリストの栄光を証しするものとして罪をますます脱ぎ捨て救い主イエス・キリストこの主に似たものへと成長していこうとするわけです。そしてその時に罪深さを覚えるのであれば改めて主の恵み深さを思い起こすことです。こんなにも自分は気づいていなかったけどもでもこんなにも愚かで罪深いこの自分に対して主は憐れみを示してくださったんだって。皆さん本来私たちが罪を知れば知るほど絶対に与えしない救いを神様はただ恵みによって与えてくださいました。もちろんそんな私たちが自分の力で何かできるわけではありません。だからこそ私たちはいつもキリストの福音に立ち返って主の助けにより頼みながら最後まで走り切っていくことです。そしてこのように忠実に走り切った者には必ず天にあって義の栄冠が用意されているんだとそう御言葉から確信を持つことができます。その時にこそよくやった忠実なしもべよと私たちは主の言葉を聞くことができるわけです。そんな揺るがない喜びが待っているのであれば今日という日を主のために歩んでいきましょう。キリストの福音をすべての人に語り続けて誰も罪に惑わされて固くなりならないように互いに励まし合って神の家族として共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが自分自身の罪を考えるときに私たちはあなたの救いに値するようなそんなものでは一切ありません。私たちはあなたに対して自分の意思を持って救われる前も救われた後も逆らってしまうことがあります。あなたを悲しませてしまうことが多々あります。でも神様、そんな私たちをあなたが許してくださいました。イエス・キリストによってただ恵みによってただ信仰によって私たちは今救われ新しいものと作り変えられ天に希望を持って生きるものへと変えられました。神様、どうか私たち一人一人がこの主の福音をいつも覚えてあなたを愛し歩み続けていくことができますように、罪を忌み嫌って罪から離れて生きていくことができますように。でも同時に神様、あなたは私たちに御言葉を与え また祈りを与えてくださいましたけれども、同時に同じように主を愛しているそんな兄弟姉妹をも与えてくださいました。神の家族をあなたが与えてくださいました。だからこそ神様、私たちそんな兄弟姉妹と共に互いに励まし合って、誰も罪によって固くなにならないように歩み続けていくことができますように、どうか私たち一人一人が今日聞いた御言葉をただの知識として蓄えるのではなくて、自分のことを考えるだけじゃなくて、愛する者が誰一人として恐ろしいそんな結果にならないように、互いを愛し合って、戒め合って、使い合って、また祈り合って歩んでいくことができますように、そして私たちがそのような群れとして歩み続けていくことを通して、ますます成長していくことを通して、神様、あなたの栄光を私たちがますますこの地にあって明らかにしていくことができますように、すべてのことを神様、心から感謝いたします。一切を御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。